キャスト番組ラジオジです、はい、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮山です。
高さんは今日はお休みです。
はい
はい、どうしたんですか？
しょうがない。あ、違うわ。違うんだよ、今月なんか忙しいんだって。
うん、なんかねっていうか忙しいっていうか、まあ、あれなんですよね、レゴの、
ああそうそう、レゴの結婚式のさ、
うん、
二次会の幹事をやってるとか、
そうなんです、
そういうのがあったり、あとさ、でもそれ以外にもさ、なんか今年、うん、ってか年々秋すごい忙しいんですけど、
ああ、いや、そうなんです
ね、個人的に私も、うん、
あ
で、仕事もそうだし、
うん、
あとほら、イベントがね、うん、今日ちょうどそうなんだけど、今日幼稚園の運動会の日で、
あ、子供のイベントが多くなるってのは、そうそうそうそう、まあ秋あるかもしれないね、
とかね、あと、うん、いや、それ以外にもなんかちょろちょろちょっと用事が出てきまして、
お
う、うん、だからまあちょっと予定合わず、
うん、ちょっとそんな感じなんで、
はい、
今日はあの2人で、
はい、すごく狭いカラオケで2人いるっていう。
そうですね、
うん、
最近なんかあんま宮間さんと2人っていうのもなんかちょっと久しぶりな感じがしますよね。
そうだね、
うん、
あんま2人飲み行くこともないもんね。
そう、若い時はね、一緒したけど、
そうだ、ほぼ伊佐山家に住んでたぐらいの時期あったもんね。
そうだね。そうですね、まあそんな感じでちょっと久しぶりに2人でね、はい、やってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあですね、あの今回、あ、そうだ、初めにちょっとあの、はい、お便りを
お、
はい、ご紹介したいと思います。
ありがとうございます、
はい、
最近結構あれですね、お便りいただきましてようやく我々の時代が来たのかなっていう。
いや本当ね、あの、はい、本当にありがたいので、
はい、
あのちょっとね、あの、我々ね、このお便りだけが本当にあのこのやる気と生きがいですので、
はい、
あのぜひね、あのお持ちしておりますので、
はい、
はい、あの相談おじさんの方もね、あの相談受け付けておりますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、はい、
そういえば相談おじさん、あの高校してたな。
あ、そうですね、あの相談おじさんは来てもないです。
そうそう、相談おじさんもすでに本を読むコーナーだ
と思ってる。ちょっと後ほどやりますけども、
はい、
はい、で、まず一つ、あのまずあのツイッターの方に、
はい、
はい、我々あのラジオジの、
はい、
あの最近あのもうちょっとサブ構成作家みたいになってますの、はい、ラブスレーブシャープさん、
あ、ラブさん、
はい、
こさなってます。
はい、はい、あのゴジラのね、
はい、
の回ありましたやってじゃないですか、
はい、
で、あれでまあいろいろね、なんか反応したみたいなんですけど、この写真があるんですけど、
これは映画のチケットですかね。
そうですね、
は
い、あのシン・ゴジラですね、
うん、
この間ゴジラ特集やったじゃないですか。
はいはい、見ましたね。
そうですね、で、触発されてまたしても3度目のシン・ゴジラ鑑賞、
もう3回も、
うん、明日は休日につき4度目の予定み
たいな。すごいリピート率ですね。
そうですね、あのちょっとあのシン・ゴジラの特集やって、あのすごくあのこんな風に感化されていただいたみたいな。
なるほど、
感じ
の、あのラーメン特集のテレビとか見るとラーメン食べたくなるあれですね。
そんな
違う。
まあでもちょっとあの私はあの木盛りでやったね特集にあの、
そうですね、
触発していただされていただいたみたいなんで、すごいありがたいという。
よかったです。
はい、あのぜひまたね、あのおなごの情報とかも送っていただいたりできたら、
はい、そうですね、
またです。
タカさんの方は特にストリップ特集を、
そう
ストリップ情報をお待ちしてます
もん、ね、タカさんずっとツイッターをこけてるみたいで、なんかね、
うん、そうですね、あ、私もあのほのかさんっていうね、あのダンサーの方のツイッターすごい多くないかっていうんですけど。
ああ、最近活動してるんですか？
そうですね、結構最近、これは広島が終わったっていう
こと、ね、すごいね、でも全国行ってるんだね。活動入って関東だけとかじゃないんです
ね。いやいや、そう、一応そのあれ見てると、うん、あ、いわゆる都会って言ったらいいですかね。例えばその仙台とか福岡とかそういった地方の中心でなる都会ありますよね。ああいったようなところ、広島と かそういったところでは結構皆さん活動されてるみたいなんで、それなりにあるんじゃないですかね、やっぱり。
宮本さん、あれだよね、あ、最近地方出張あんまないんだっけ。
張行かないね。全く行かない。
行ってたら行ってたよね。
そうね、その可能性はあるけど、でもこれだけぐるぐる回ってると、うん、まあ、東京で待っててもいいんじゃないか
な。地方人が回ってくるみたいな。
そうそうそうそう。
東京場所で OK っていう。
そうそうそうそう。
確かに東京はね、なんか見た感じ多そうな感じだけど、まあそのストリップ自体がね、劇場自体が今どんどん閉鎖に追い込まれてるな話だから、あ、まあなるべくね、見れるうちに見といた方がいいのかもしれないっていう。
そうね、う
ん、やりますけど。
はい。
はい、であともう一つ、
はい、
はい、あのメールで、
はい、
セルフ
して、メール、あ、久しぶりですね。
はい、ありがとうございます。メールいただきました。はい、タイトル、ゴジラ。
ゴジラ、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
ケリーです。
お、ケリーさん。
ああ、久しぶりです。
久しぶりです。
久しぶりですね、はい、あの、はい、以前あのご相談をね、ちょっとお便りとかいただきました。
はい、
はい、ゴジラ特集、はい、楽しく拝聴、楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
僕はゴジラというよりは、モスラの方が好きで、
おお、
うん、ザ・ピーナッツの、
はい、
あの小美人と書いてあのコスモス
ですね、はい、
のと、モスラの歌がとても印象に残っています。
はい、
うん、そうですよね、あれもね、あの歌自体も、本田監督の発明なんですよ。
あ、歌も？
そうそう、あれ歌詞も書いてるの、本田監督。
だってあれ、制作会社違うわけでしょ？
いやいや、東宝なんだっけ、東宝の。
あ、そうか、モスラか。そうそう、東宝三大怪獣
だ、ね。ダメラは、東映、あれだって、大映か。
大映ね。
で、モスラは、だから、あの、三大怪獣。
そうだよね。
そうそう。
そうか、間違えた、間違えた。
だから、ああいう、その、やっぱオリジナルな怪獣を目指したっていうのも、本田監督の影響だと言われてるっていう。で、田舎の地方都市にもレンタルビデオ店ができるようになった頃、はい、父はゴジラシリーズのビデオをよく借りてきてくれました。この時ミニラの存在も知りました。
はい、
あのゴジラの息子もね、
はい
はい、で初めて映画館で見たゴジラは三原山の河口に沈んで死んでしまった話でした。これ同じなんですよ、うん、僕あのほら前話したの1984ゴジラって、
うん、
武田鉄矢が出てきた
って船越してみたっていう
やつ、ね、そうあれが最後あの三原山に、
うん、
落ちて死んじゃうっていう話なんだけど、うん、であれねちょっと面白いのがあの三原山あんじゃん、うん、あれあの落ちた後に、うん、あの三原山ほら噴火したじゃん、
ね、
うん、そうそう、だからもしかしたらゴジラを三原山に落としたからそのたたりがあったんじゃないかみたいな話を当時はなんかちょっとあったん
だ。なるほどね、ちょっとリンクしてるぞと。
そうで、実はゴジラよりガメラの方が僕は好印象なんです。
う
ん、小学生の頃夏休みの特番でしょっちゅうガメラが放送されて、トカゲよりカメの方が好きだったこともあるかもしれません。
う
ん、今度はガメラ特集もやってくださいね。
なるほど。
ではまたメールしますね。
ただ僕実際子供の時見てたっていう意味でいくと、僕も実際多分ガメラの方が多分印象はちょっとあるんだよね。
ガメラね、テレビシリーズ
と。ね。多分、うん、千葉テレビの枠でなんかつぶらや枠みたいなのがあったんだよ。なんか特撮枠みたいな。そこじゃないかなと思うんだけど、ガメラは見てた。で、同じあれでウルトラマンも見せたような気がする。ちょっと不正確かもしれないけど。
あ、確かに、まあ、ガメラってなんか結構、ガメラはもうあれなんだよね、あのストーリー決まってて、
うん、
ガメラ来て一回ガメラボコボコにやられて、
う
ん、復活してまた倒すみたいな、なんかそれの定番な。
そうそうそう。
でなんか、
うん、
でなんかその当時みんなほらカメブームみたいなちょっとあったじ
ゃん。あったかもね。
みんなんか結構小学生のでカメ飼ってるみたいな。
あった、あと緑ガメ飼ったりね。
そうそうそう。だ多分それのイメージがね
結構。話がすごい飛ぶんだけど、
うん、
最近うちの子供にそのギャグとは何ぞやっていう話をやってるんだけど、でそれでギャグと何するっていうか、それギャグをうちの子供がやるわけだよ、子供だから、
うんうん、
それがね、それに対してこうダメ出しをするわけですよ、それ面白くないとか。そういう話をした時に、ちょっと昔の俺らが子供の時見せた映像をちょっと見せてあげようと思って、最近僕が子供の時見てた映像を YouTube で見る特集やってるんです、我が家で。
それは何、ドリフ的なそういうこと。
そうそうそうそう。で、今日も家出てくる時見てきたのはあられちゃんなんだけど、でもここのところずっとハマってるのはおぼっちゃまくん。うちの子供が大ハマりしてたの。めちゃめちゃ笑ってんだよ。えぇ、ー、っていうぐらい。でも正直子供の時はおもちゃまくんそんなに好きじゃなかったんだけど、
ね、ね、
子供大ハマりで、
あ、
でだって何が面白いのって聞いたら、でだってカメに乗って動いてるのみたいな。あ、そうかそうか、もう普通だと思ってるけど、そりゃ変だよねみたいな。
確かにね。
うん、
あ、
今カメで思い出した。 今週ずっとハマってんのお坊ちゃま
お坊ちゃまかあれだよ、今あの Hulu とか Amazon とかで全話見れたりとかね。
あ、ほんと
できるはず。そうそう、 俺もさ、あのこの前も話したのコロコロ兄貴、今あの大人向けのね、コロコロコミックを復刊してて、でそのコロコロ兄貴の中にあの今お坊ちゃまが復活してるじゃん、あのお坊ちゃまって最終回やってないから、
あ、そう
だ、その続きみたいな感じでやってて、で、あの過去のやつ振り返るみたいな感じでさ、あのちょっとミニ単行本みたいな昔のやつ出てくる、ちょっと笑っちゃったよね。あのうんこちんちんネタだからさ。
そうだね。でも子供の時どうかなと思ってたけど、あれでも普通面白いかもなって再評価する。
しょうもねえなっていう感じ。やっぱ面白そうだね。
あとやっぱりエネルギーがあるかなっていう感じ。
うん。
あともう一つ、その子供の時の亀の思い出っていくと思い出したからね、今ね、ファミコンでアルゴスの戦士っていうファミコンソフトがあったんだけど、でっかいヨーヨーで戦うアクションゲームなんだけど、敵が全部亀なんだよ。
なんで？
でっかい亀。亀ブームだったのかな。
あれはスターシップトゥルーパーズ的な話
なんだよね。
あー。ちょっと、亀、ガメだから亀にちょっとタイム飛んじゃったけど。まあね、あのすごくあのこんな感じで、あのちょっとお便りいただいたので、もう私がね、はい、一生懸命勉強した甲斐がありましたね。カメラはね、カメラ、あの平成ガメラシリーズがね、ちょっと話題になって、あの時少し見てたけど、まあガメラもちょっとお手伝いも面白いかもしれないんで、ちょっとまたおいおいっていう感じでしょうね、検討したいと思います。
そうね、はい、ちょっと、はい、考えてみてって感じ。そんなにもパッと喋れる自信がない
よ。俺はそんなにガメラ世代だったかなってみたいな。
そうね、
じゃあ、あるけどちょっとエネルギー量がでまた溜まってきたらやりたいと思いますんで。
はい。
ということで、
はい、
今回はちょっと2人なんですけど、
はい、
2人で何やろうかなと思った時に、宮山さんからね、本当はね、今日の提案があって、あの築地ね、
あ、そうそうそう、今日ね、うん、2人でどうしようかっていう話をした時にいくつか企画案を出したんだけど、うん、ちょっとまあスプラッと散歩、
うん、
心穏やかな感じで、うん、のんびり豊洲あたり行こうかなっていう、
例の今ちょっと話題になってる
あれ話題なんだっけなんかのんびり散歩いいかなみたいな
あ、そうだ、うん、だ環状線と豊洲行こうっていうから、うん、あ、そういう話題なのかと思って
、
う
ん、もう心穏やかにボム長かなんか入って行こうかなと思ったんだけど
あ、今ちょうどあの築地のさ、例の移転問題とかで、
そう
ね、で、なんかね、今築地で築地っていう映画やってるから、うん、あ、これはいいやと思って、それを本当は見に行こうか、それでそのまま築地回ろうかなと思ったんだけど、うん、まあ今日台風来てるっていうか、
そう、
ね、雨なんで、で、まあ、で、ちょっとね、じゃあもうこちらの方向に切り替えようと思って、うん、で、あの今あのカラオケでね、はい、あの2人でちょっと英語見ようっていう企画をちょっとね、渡されたんですよ、
はい、
で、あの前々からね、俺ずっとやりたいと思ってた、
はい、
企画があって、
はい、
あのコメディ映画特集っていうね、
コメディ映画、
はい、
コメディ映画ですか、
あのコメディ映画です、
ウディアレンとか、
あ、そうそうそうそう、で、まあ、といっても今日見るのは、
はい、
ね、あの、とある一つの映画をね、これは宮間さんとだったら多分楽しめんじゃないかなっていうタイプの映画があって、
はい、
あとね、いわゆるあの、ね、レッテルとしては史上最低の、うん、コメディ映画っていう
おおちょっとハードル上げたよ、ね、逆にね
逆にね、うん、あの、まあこれは最低だろうって言われてるコメディ映画があるんですけど、
はい、
これはね、まあ、まあ多分、まあ、まあ、ゲスなコメディ映画みたいな感じなので、ちょっとそれをね、はい、ちょっとご紹介したいと思います。
なるほど、
はい、それがですね、はい、この映画、これボラッと、
はい
はい、栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習という映画あります。知ってます？
全く分かんないですこうよくさ、
うん、
ラーメンズとかが、
うん、
嘘日本観光客向けの日本学習みたいな、そんな感じ？
あ、にいい嗅覚しますね。
なんかそういうのあるじゃん。
匂いがね、
そうそう
しますよね。
うん、
はい、これね、あの2009年頃の映画で、
はい、
かな、確か、うん、かな、
ちょっと前だね。
ちょっと前だね。うん、でもね、日本じゃそんなに話題にならなかった。まあそこそこ、ちょっと話題になったんだけど、そんなに話題にならなくて、
はい。
だけど世界中でもう大ヒット。
ほう、あ、ヒット？
そう。大ヒットした映画なんですよ。
はい、
で、これはね、このボラットっていうね、
はい、
カザフスタンのテレビレポーター。
はい、レポーターの人の名前。
人の名前。
ボラットさん。
ボラットさん。ボラットさんが、まあ、えっとですね、 そのボラカザフスタンの、情報省からの依頼で、はい、アメリカに飛んで、まあ、その国営テレビね、はい、日本で言うと NHK みたいな、
カザフスタン国営テレビ
そうそうそう、はい、から、依頼でアメリカに行って、でそこで、まあ、アメリカの文化をね、インタビューしてきてくださいみたいな、
はい、おちょっとさ、その前にさ、うん、カザフスタンってっていうところだけどちょっといいですか、
はい、
アジアと中東の間
あ
だよね、
あそのね、そのね、ぬるっとした感じもいい感じですね
だよね、うん、ほら、アジア最終予選とかでなんかほら、
あ
サッカーとかで出てくるし、みたいな
そうそうそう
そう、そういうやつだよね、
そうそうそうそう、
イランよりはこっちみたいな、そういう
そう、カザフスタンって何なんだろうなっていう、なんか
そ
の
そうだ
よ、ね、モワッとした感じじゃないですか
そうだよね、
そうそうそう、
あとさ、ちょっとこのタイトルっていうか、ジャケットで見るとさ、
うん、
完全ノーカット版っていうのをすごいアピールしてるんですよ、
あ、はいはい、
これは何、やっぱカットされやすい場面がある
カットされやすい
場面があるってことですね、
ある感じですね、
そういうことですかね、
そうですね、
なるほど、
そう、カザフスタンってあんまり馴染みないよなっていうのがありますよね、
ないですね、
ワールドカップだとね、
サッカーかな、一番よく聞くのは、
ああ、そうそうそうそう、そう、まあ僕もね、この映画を通じてカザフスタンってこんな感じなんだってしたんだけど、
うん、
カザフスタン結構ね、大国なんですよ、
大国、
うん、
国土が大きい
あ、国土もそこそこあるし、
はい、
ロシア語なのね、ロシアから独立したんだよ、
はあ、そうなんだ、
そうで、地下資源がすげえ豊富で、
はい、
でそのせいで、こうなんていうか、世界中からなんていうか、こうエネルギー輸出国としてこう結構重宝されてるみたいな、
あ、なんかその産油国みたいな、
そうそうそうそうで、地下に核実験場がね、
はい、
あったりして、なんか結構で、まあ、そのせいで、まあ、新アメリカ国なんだよね、
新アメリカ国、
うん、アメリカにすごい親しい、
近
いというか、
あ、そのロシアから独立したけど、ロシア系じゃなくて、
うん、そうそう、アメリカが、アメリカに寄ってったって感じなんだけど、でいち早くそのイラク戦争の時に、はい、ブッシュにこう支援を表明したみたいな感じ の、
うん、
国なんだけど、
はい、
で、でそこから来たテレビレポーターのボラットが、
はい、
アメリカに来たっていう話なんですよ、
はい、
で、シーンもそういう感じなんで、
はい、
結構国賓並みのね、こう艦隊を受けるわけですよ、
ほう、
カザフスタンが来たぞみたいな、で主にその初めはオクラホマ州ってところにね、
はい、
行くわけです、
はあ、
でそしたらまあ、よく来てくれましたねみたいな感じで、アメリカ人、
またオクラホマ州って田舎
田舎っす
オクラホマミキサーとか
オクラホマミキサーとかの、うん、でそこでね、このボラとかね、
うん、
私のこうカザフスタンから来ました、
なんでその外人名前なんだよ
そういう感じなのよ、本当に、うん、なんかこう片言の感じでなんかすごい喋るのね、
ロシア語圏だから、
うん、なんかそれというか田舎から来たからみたいな感じの、うん、でヤシケマーシュってヤスケマーシってなんかそのなんかこんにちはみたいな意味らしいんだよ、ヤスケマーシっていつも言ってて、でなんかね、ちょっと今から私黙祷しますって、
は
あ、ね、それ何なんですかって言ったら、いや実はね、私の国でキシュニックの虐殺ってのがあってね、
キシャニック
キシュニック
キシュニックの虐殺、
うん、よくわかんないけど、
は
あ、で、これ何かって言ったら、ウズベキスタン人がね、まあ、すげえ殺されたっていう虐殺のがあったんですよ、
またウズベキスタ
ンおうで、黙祷捧げましょうっつって、
なんでオクラホマで
じゃあ、VTR 上がりましたって、みんなね、こうして、じゃあ黙祷捧げてね、
はい、
黙祷して、こたですねっつって、なんで黙祷したんですか、したんですかっつって、ね、うん、私、ウズベキスタン人大嫌いだから、嬉しくて黙祷してますみたいなことなんかね、
なんだ、笑えるのかどうなんだろうな、わからないぞ、なんだろう
な、あとその後ね、バージニア州とかに行ったりして、
またバージニア州
でそこで朝、うん、いわゆるそのバージニア州ってアメリカの南部で、
うん、
そのなんていうかこうカウボーイとかさ、うんうん、いっぱいいるようなところなわけですよ、はい、今でもね、
うん、
でロデオ大会とかがあって、
は
あ、でそのロデオ大会に集まってる人たちってさ、いわゆるそのアメリカのさ、こうタガ派のさ、こうなんていうかこう保守的なこう愛国派で右翼的な親父がこう集まるような感じの大会なわけですよ、
まあね、
で、うん、でそこでその私カズフさんから来ました、
うん、
で私はでその当時まだそのイラ戦争とかねやってた頃だから、私の国カザフスタンはこのね、テロ戦争を支援しますみたいな、
うん、
こと言って、でそれがね、こう、オーアゲン、まあ、普通だったらさ、テロ戦争、対テロ戦争だったらさ、オーアゲンソテラーなんだけど、うん、だからあのウォーオブテラーって言ってて、要はアメリカのテロの戦争を支援しますみたいな、あれなんかちょっと変だぞみたいな感じのと、周りがざわつき始めて、うん、そしたら、アメリカは絶対にイラクに勝ちますって言って、うん、あのアメリカはイラクの女子供を虐殺すると最高ですって言って、うん、でブッシュがイラクの女子供の生き調子すると幸せですって言って、始めて、ザザザザザザザザって始めて、そしたらあの国家斉唱のとこがアメリカのね、
はいはい、
あのラララララってやつ、はい、でそれで、まあ、みんなさそこであったらさ、うん、その愛国的な親父が揃ってるからさ、うん、さあのアメリカ最高って思ってるやつがみんないるわけ、
うん、
そこでそのボラとかカザフスタンは最高の国だ
ーとか替え歌
うわーって暴動みたいな感じになっちゃったりして、
君何してんのって感じ
だよね。今度あのミシシッピ州に行って
またミシシッピ州
でそこでね
さなんてさ田舎しか行くんだよ
全部アメリカの話もあってんだよ、
うん、
で今日あのその時に、要は国民並みの関係を受けてるってさ、だからあの政治家とかも会いたがるのよ、
はい、
そのカザフスタンのね、
うん、
あのそういうふうにビジネスもしたいとかいろいろあったりするから、
うん、
であの共和党 の, あの議員であのブロードウォーターっていうところで、でこの人あのその時 の, あ の, あ の, あの共和党の中で の, あの、大統領選挙 の, あ の, あの予備選であの立候補した人で、まあ、いわゆるそのキリスト教原理主義って、はい、まあ、でも中絶禁止とかいうゴリゴリのそのキリスト教原理主義 の,、
はい、
あのリバタリアの人がいるけど、でその人にあのインタビューしに行ったのね、そのボラトが、はい、で、まあ、キリスト教だとなキリスト教に、ね、なると何かいいことありますかって言ったらね、いやもういいことありますよって天国に行けますよって、って、はい、じゃあユダヤ教徒の人はどうなりますかって言ったら、うん、まあ、地獄に行くだろうねみたいな
そう
で、うん、でそしたらねこの一体一連取ったインタビューっていうのが実は全部、これね、このカザフスタンでしか放送されないかなと思ってみんなこんな感じで言ってるんだけど、
うん、
実は全部アメリカのケーブルテレビで放送されてたの。
はあ、はあ、
でアメリカでケーブルテレビで放送されてないと思わなかったんですってなんかこのブロードボタが弁明したのも全部放送されてなんかもうなんかフォローになってないみたいな自分のみたいな感じで、もううわーってなんかもうなんなんだこいつはみたいな話になって、
うん、
でしたら実はね、こいつはカザフスタン人でも何でもなかったって思って
ボラットさん？
そう、
ほう、
こいつは実はサシャ・バロン・コーエンっていう、
はい、
イギリスのコメディアン、
はい、
で、が、このユダヤ人の、
うん、
だってか、カザフスタン人のふりをして各地を回るってい う, い, ういわゆるドッキリみたいな電波正面的な、そういう
ドキュメントに見せかけたドッキリ。
そうそうそうそうそうそう、うん、で、こいつユダヤ人なのよ。
ほんほん。
なんだけど、そのさ、いわゆるアメリカの南部の、
はい、
アメリカの南部ってさ、そのキリスト教原理主義の人が多くて、
うん、
いわゆるバイブルベルトって言われてるで、うん、そういう人なんつうか、あのと、なんつうの？あのみんなは銃持ってて、カウボーイで、で女性差別と、なんつうの？昔はまあ奴隷とかやってたわけだよね。
うん、
で、あのあとユダヤ人差別とかが。あったりするみたいな、うん、でそういう人たちがいるところに あえて乗り込んでって、うん、そういう人たちのこの何つうのものをこう炙り出すみたいなこうなんか、うん、こうこあのことをやってるっていうことがある、
うん、
ボラット自体が、
うん、
で、まあ、いわゆるそのでしかもやり方が何つうのあのね絵頭2時50分みたいな
わざと、
わざと
そういう現地を撮るかのような
意地悪な感じでやるんだけど、うん、ただそれがなんかもうそのむちゃくちゃっていうなんか感じでやっていくっていうまああの、
まあ、なんで
下品な感じの映画っていうことなんですよ。なのでまあちょっとねとりあえずあのまああのちょっと本当は自宅で見ようと思ったんだけどちょっとあの子供とおかみさんの前ではこれは見れねえなっていうことでちょっとあの男だけであの見ようということで、まあ、今日はちょっと企画しました。はい、
まあ、じゃあ一回じゃあ
はい
見てみましょう。
はい、はい、ということで、はい、じゃあちょっと後編をお待ちください。
は
ー
い、
はーい、
はい、
はい、ということで大丈夫かな、取れてるかな。はい、ということで見終わりました。
はい、
はい、 ことですか。
え、疲れた。
疲れたね。
うん、
疲れたなぁ、なんか
疲れたなぁ、
すげえなんか。
あ、だるかった。すげえかったるかった。本当にもうね、途中で5回ぐらい中断しないっていう発言が何度飲み込んだことかっていう感じでしたね。まあ率直な感想としてね、
はい、
どうしよう、通常の映画のレビューみたいな感じでやる？
これどうしようかね。いや、あ、なんだっけ、前ほらヤンキーの時にさ、
うん、
なんだっけ、ほら
クローズ、
クローズ、あれ思い出した
ね。クローズはね、途中で中断した
よ、ね、中断したね、あれ。
そうだね、
これはね、これ多分なんだろうな、これは原因は。
そうだね、
まあ多分吹き替え版だから、ね、いや多分ね、これ
いやいや、難しいのは、普通のものとして見ようと思ったら無理なんだよね、
うん、
だからこれ何に似てるのかなと思ったのね、
うん、
実際近いものは、うん、身近なところだとね、
うん、
要は志村けんなんだよ。
あ
で、あとは、ブルース・ブラザーズ、
うん、
あとはモンティ・パイソン、
うん、
つまりふざけてますよっていうのを受け入れて楽しむものであって、
うん、あ、そうね、
リアリティがないっていうことに疲れちゃうともうアウトなんだよ。
だからこの映画自体がフィクションとノンフィクションの部分をごちゃ混ぜにしてるから、自分がどのポジションに立って見ればいいのかがよく分かんなくなっちゃう
っていうのがあって疲れちゃうっていうのがあって、
うん、
まあ、だからノンフィクションだと思ってリアリティを持って見ちゃうと、
うん、
もうこの映画の制作側に対して怒りしか出てこないわけですよ。お前人の尊厳踏みにじるんじゃねえよみたいなね、
うん、
こっちの感じなわけですよね。だからそれを頑張って志村けん側の脳でこう見ようとすると楽しめる要素も少しあるんだけど、そこからそのノンフィクションの部分が引き戻されちゃうんだよね、うん、っていうのがある。で、そのおふざけ要素のところで言うと結構ふざけきってる要素もあるので、その意味ではまあ面白く見れなくもないんだけど、とにかく、なんつうんだろうな、エンターテインメントとして仕上げてくれてればいいんだけど、結構きつい。すごい高校生の自主制作映画みたいな、やりたいことをやってるっていうのは伝わるんだけど、それがね、こう受け入れづらい。
そうね、だからそのもうこの仕掛けてるっていうのが、
うん、
例えばそのカメラとかも、まあ今回まあその公式にカザフスタン政府でみたいな感じでやってるから、
うん、
しっかり撮れちゃってるから逆にまたそのなんていうか、
そうなんだよね、
そのこれが本当に盗撮みたいな感じで、
そ
のなんかこう本当にこう手持ちカメラでやって、でもその手持ちカメラごとなんかぶっ壊されるみたいな感じの感じでいくんだったら、おなんか見てハラハラするんだけど、
だからテレクラキャノンボールってあったじゃない、
うん、
それってその裏をついてて、
うん、
これは本当っぽいんだけどでも嘘じゃねっていうハラハラドキドキ感を楽しむっていうものじゃん、
うん、
それでもないんだよねこれね、
うん、
明らかにフィクションなんだけどノンフィクション感を織り交ぜてくるから腹立たしいんで見てて、
いや だからそのノンフィクションなんだけど、うん、その間にフィクションのストーリーが入って、
う
ん、一本のストーリーとして、
あ、
そもそもそのなんだっけ、南部のなんだっけ、家に招かれて怒らされるところとか、ファミラーアンダーソン、うん、あれなんか本当に逮捕されてるらしいんだよね、なんかね、
あ
そこら辺とかは、
うん、
だからなんかその間にストーリーが入ってやることによって、なんかその自分なんで観客がどのポジションで見ればいいのかが分かんなくなっちゃうんだよな、なんか、
うん、でそのそうなんだよ、そのせいやっぱり撮影がしっかり していてさ、
うん、
ね、
そうだからあれカメラマンも誰なのみたいなさ、
そう
こととかもなんかこう意識が飛んじゃうから
ないよね。ドキュメンタリー風に見せていても全然カメラも意識するところがさ、
うん、
あんまりね、影だって映り込むところが1箇所か2箇所ぐらいしかないしさ、
うん、
だ
から俺ずっとディレクターがいたじゃん、
うん、
ディレクターが撮ってる風な感じでいくのかなと思ったら、
プロデューサー
がね、
うん、
プロデューサーもう一人いる、だからじゃあお前は誰だよみたいな感じに、
ね、
なっちゃうんだよね。
でそのくせ第三者意識なのかと思ったら、
うん、
ホテルの喧嘩の時にはさ、
うん、
そのカメラをいじってさ、 カメラマンを体当たりさせるみたいな映像を撮ったりとかっていうのがあって、そのとちらっちゃってるって言い方が一番いいのかな。
そうね、
だからなんか映画としてはちょっと面白めなかったな。
なんかもともとね、バラエティ、うん、電波少年みたいなバラエティ番組だったって、うん、でその中の一つのキャラクターみたいな感じらしいんだ。だからその、うん、トカゲのおっさんが本当に街に出ちゃったらみたいな感じの、まあ、日本ではさ、みたいな感じ。
だからその反面、このキャラクターっていうのはまあ面白くて、うん、ただ、うん、これってさ、うん、もう腐るほどあるじゃん、この手の露悪趣味というかさ、
うん、
体当たりで人の嫌がることをあえて言ったりとか、
うん、
間違いなことをね、
うん、
するとかっていうのは、いや、そういうキャラクター大好き、
うん、
でむしろそういう風にある世の中を皮肉ったような目線で大好きなんだけど、
うん
うん、ただ別にそれって吐いて捨てるほど他にもいるから、
うん、
特別このキャラクターだけがどうこうというわけでもないかなっていう、
うん、
感じがちょっとあるかなっていうのがあったね。
うん、そうね。ただその、うん、そうね。だからその文化的なところが、そのアメリカ人とのカルチャーギャップっていうところが分かってれば、もしかしたらもっと楽しめるかもしれないけど、ちょっと、てか もっとわくわくなんつうかな、そこら辺を分かりやすくなんかこう演出だ、その多分これ監督かな、
うん、
多分演出上とか編集のもちょっとなんかもうちょっとうまくやってほしいなっていう感じがあるかね。
そうね、
まあ
まあ とりあえず総感想としては、
うん、
まあそんなところかなという
もっと俺なんか聞いてた話だと、もっともっとドキュメンタリー風な感じなのかなと思ってたから、でなんかやってることがこんな感じで過激だからあれかなと思ってたんだけど、
ね、まあ、一応細かいところでいくつか感想は持ったけど、
うん、
あんまりちょっとそれを言うのもあんまりどうかなっていう感じなんで、
うん、
この感想はこれでいいんじゃないかなっていうあと面白くない方向に話題振っていい？なんかもっと喋れるこの話で、伊佐山さん。
どうだろう、わかんない。
ちょっとこれ面白くない方向に、じゃあ一旦この感想はこれでちょっと終わりになっちゃうかもしれないんだけど、
うん、
ここから先はボツになる可能性が高いんですが、
は
い、いわゆるそのアメリカにおけるそのキリスト教原理主義みたいなものがね、
うん、
最近ちょっと僕気になってる話題があって。
うんうんうん、
そこだけちょっとこういった映画を見たもんで、
うん、
少し話題提供としておきたいな、
うん、
で、そのなんつうんだろうな、あんま面白くない話なんだけどさ、
うん、
アメリカでそのキリスト教原理主義っていうものがさ、
うん、
こう蔓延してるっていうのがさ、
うん、
まあたまに耳にするわけですよ、
うん、
で、それこそね、ムスリムとの戦争とかでさ、
うん、
それはなんかちょろっとこう、
うん、
週刊誌とかさ、そういうところでこう出てる、
うん、
で、
うん、
はっきり言って僕はあまり詳しくないんだけど、
うん、
まあ、せっかくだから、
うん、
一応話題の提供として、
うん、
最近出た話があって、
うん、
空飛ぶスパゲッティモンスター教っていうさ、宗教がある
んですね。なんか信仰宗教、
そうそうそう、略してスパモン教っていうんだけど、これはなんていうか、世界を作ったのは、
うん、
空飛ぶスパゲッティモンスターっていう、まあ、モンスターみたいなね、ものがあって、それが世界を作ったんだっていう、そういう宗教があるんですよ、
うん、
で、結構全世界でこう広がっていて、
うん、全世界にあるん
ですよ。そうなんですよね。で、オーストラリアでその、なんだろう、宗教登録をしようとしたんだけどうまくいかなくて、
うん、
オランダで宗教登録が成功して、
うん、
今年確か2016年に初めてスパモン教の結婚式を挙げたっていうニュースが、確かそれがちょっとこの、ネットニュース界で少し話題になったんですよ。で、ほうほう、なるほどねと思った、
うん、
なんだそりゃと思ったの、
うんうん、
で、そのスパモン教っていうのが、
うん、
こう教義がいくつかあるんだけど、スパモン教自体、なんだろうな、ちょっとネットとかでさささっと調べた、
うん、
感じで言うけど、
うん、
スパモン教っていうのは、
うん、
ちょっと少しだけグーグルじゃないよ、ウィキペディアからね、
うん、
ちょっとかいつまんで読み上げるけど、
うん、
宇宙は空飛ぶスパゲッティモンスターによって創造された、
う
これは空飛ぶスパゲッティモンスターが大酒を飲んだ後のことであったと、
う
ん、でまあいろいろあるんだけど、全ての進化はスパゲッティモンスターのヌードル食種によって推進したとか、で古代の人の身長が低いのはいろいろねスパゲッティモンスターが頭を押さえてたからだとかね、そういう競技なんですよ。で祈るときは、うん、ラーメンって祈るっていうのがあるんですよ。
ラーメン、
うん、で
スパゲッティじゃねえんだ。
そうで、このスパゲッティモンスター教って何かっていうと、
うん、
簡単に言うと、
うん、
なんつうんだろうな、インテリジェントデザインっていう考え方があるんですよ、アメリカに。
うん、
これインテリジェントデザインに対する、うん、あのカウンターとしてのパロディ宗教なんですね。でこのインテリジェントデザインっていうのに知った時に、
うん、
あ、アメリカでそうなってんだと思ったんですよ。これ何かっていう と、アメリカっていう国がその、多様な民族からできているところから、
うん、
その国の一つをその国を上層するために、
うん、
それキリスト教を中心としたその国づくりをしようというふうに、
うん、
考えていたわけですね、うん、これはキリスト教原理主義の始まりなわけらしいんですけど、
うん、
そうすると、
うん、
キリスト教原理主義、キリスト教っていうのは進化論と相反する考えを持ってるわけですよ、うんう
んうん、映画の中でもさ、
そうですね、
進化論、俺たちは神から生まれたんだって、
そうそう、我々は猿の子孫じゃねえっていうことなわけですね、
うん、
だから進化論とキリスト教っていうのが対立してるっていう、そもそもその宗教的対立の話があるわけですよ、うん、でそんな中で、うん、アメリカの、その要はキリスト教を対立にする考えの人たちが、
うん、
学校でね進化論だけを教えるのおかしいって言うんですよ、その生物の時間に、
うん、
そうすると、うん、生物どうやって人間が生まれたのかって、
うん、
進化論っていうのは一つの学説の一つでしょっていう立場を取りたいわけですよ、
うん、
つまりそれはアダムとイブがいて、
うん、
そこから人間って生まれたっていう可能性だってあるじゃん、うん、っていうことを言いたいわけですね、
うん、
でそうした時に考えてたのが、
うん、
じゃあキリスト教っていうと若い人は鼻つまんじゃうから、
うん、
偉大なる知性があってこれがデザインしたんだっていう学説を唱えようって言ったわけですよ。
あ、キリスト教 の考え方っていうのはなんかその科学的な裏付けがあるみたいな。
そう、つまりキリスト教ってことを考えると科学の時間に扱えなくなってしま
うから、
これを学説にして、
はいはいはい、
科学の中の学科に入れるとするために学説を作ったわけですよ。
へ
え。つまり哲学の時間に扱うんじゃなくて理科の時間に扱いたい。
あ、
そのためにインテリジェントデザイン説っていう学説を作った。これは偉大なる知性インテリジェントがもともとデザインしていたと、いろんなものを。
インテリジェントデザイン、
そう、
神の創造。
そうそうそうそう、いや、それは神のって言わない。
あ、
そう、な、偉大なる何かがあって、
なんかあれだね、あの、なんだっけ、次、あの、前話してさ、
うん、
あの、ほら、地球幼年期の終わりみたいなさ、そのオーバーロードっていうさ、宇宙からの生命体がさ、
うん、
人間をさ、こう、クリエイティブしたみたいな、
そう、
そういう感じの考え方に近い。
そういうことにすることによって、
うん、
言ってることはキリスト教なんだけど、
うん、
それを哲学の時間に扱うんじゃなくて、
うん、
理科の時間に扱うことなんだっけ。そうするとどういうことかっていうと、人間は猿から進化したっていう科学だけじゃなくて、
うん、
人間は猿から進化したと考える人たちと、
うん、
偉大なるインテリジェントがデザインしたと考える学説と2通りありますっていうふうに授業で言えるようになるわけ。つまり進化論のちょっとした否定が始められるわけです。
あ、なるほど、はい。
でその時 そのインテリメンタリーというのは ID 説っていうんだけど、
うんうんうん、
ID 説を唱える人たち、これは、まあ、ブッシュ元大統領とかなわけなんですけど、あのっていうのは、
うん、
進化論だけを教えるのは不平等だと。いろいろな学説があるんだから平等のために ID 説も教えるべきだとしたわけですよ。でそれって変じゃないって考えた人たちが、新しい、じゃあスパモンっていう考え方があって、スパモンっていうのも平等のために教えてはいかがですかっていう風にするために作った宗教なんですよ。
ちょっと待って、
スパモン教、
スパモン教、待って、あの、通常の進化論があって、
うん、
で、キリスト教のそのインテリジェントデザインがあって、で、平等に教えましょうってなったよね。で、スパモン、何？
スパモン教ってのは、平等って言うんだったら、うん、いろんな学説を唱えませんか？例えば、スパゲッティモンスターが世界を作ったっていう学説もありますよっていうためのものなの。
あー。
まあ、平たく言うと、
そのスパゲティモンスター教の人たちはキリスト教とは全然別なん
で、逆に言うとキリスト教を否定してるわけですよね。
あ、なるほど。
そんなお前キリスト教キリスト教 ID 説って言うんだったら こっちだってデタラメな宗教を作ってそれをカウントの力を使わせるぞっていう、
ある意味カウンターカルチャーみたいな
そういう話だね。
あ、
で、あ、それが面白いなと思ったんですね。で、ちょっとこの話ってすごく根深くて、この話をどんどんどんどん進めていくと多分僕どっかのアメリカ人刺されると思うんですよまずね。
お
で、そこで、ちょっと今日提供したいのは、そのスパモン教っていう宗教があったことで、僕はそのアメリカ そのキリスト教原理主義っていうのに少し興味を持ったんですね。だから逆に言うと、スパモン教ってすごいトリッキーなんですよ。ね、真っ白な衣装で、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな格好で、髪の毛にスパゲティかなんか絡みつかせて、みんなでラーメンつってやって、そのニュースに取り上げられやすくなってるパロディ宗教なわけでね。その背景にあるのは、そういうキリスト教原理主義おかしくねっていうものを世の中に知らしめるためのもの。
あ、そもそもがそれ自体がその批判のためのなんていうか、あれなの。
もともとはアメリカのそのとある一つの州で、その科学の時間に進化論だけじゃなくて ID 説も教えるべきだっていう地方議会で可決されちゃったのよ。で、それに対する反発として生まれた
んだよね。あ、じゃあなんか別にさ、そのオウム真理教みたいな感じとは違う。
違う。いわゆるその政治的背景のあるパロディ宗教なんでね。
へえ、面白いね。
そうそうそう。だから今回そのちょっと間違ってるかもしれないけど、確かオランダで2016年に最初のカップルが生まれたんだけど、そのカップルもそういったそのなんていうかな、言論運動家の人たちの結婚だった。
ああ、なるほど。まあ、俺たちはスパゲッティモンスター教だよーっていう。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
で、話は飛ぶんだけれども、この対立ってのは宗教対立ではあるんだけれども、非常に簡単に言うと保守的な考え方を持つキリスト教を大事にする考え方の人たちと、まあ、比較的そのなんていうんだろうな、そこに対して科学的、まあ、昔で言うと、マルクス主義みたいな雰囲気のものですね。っていうのがあるんで、実はこの対立最近日本にも持ち込まれていて、例えば産経新聞なんかは ID 説をすごく支持してるんですよ。
そのインテリジェント
インテリジェントデザイン説を支持していて、日本にもそういった神話があるわけだから、日本においても猿から進化したわけじゃなくて、その日本人だってそういった神話の中にいる神々の子孫だっていうような考え方の人たちに支持されてるわけですね。で、そういうのもあるんで、少し日本でも今年ちょっとね話題に、去年の暮れぐらいから多分結構で、ね、僕注目してたんで、あ、これ面白いなと思っていて、で、なんつうんだろうな、僕らのさ、若い時って、イデオロギーとか宗教観ってなかったじゃん。なんか僕らより多分上の段階の世代の人たちってさ、例えばその考え方のイデオロギーがあったりとか、さらに言うと例えばその天皇に対する考え方とかあったけど、僕らってさ、こう無味無臭な世代で育ってきてない。特定の考え方や特定の宗教とかってものにあんまり接してこなかったんですか、僕は。で、ここへ来て最近すごく熱くなってきて、で、ちょっと興味を持ってるっていう。今までそういった何かしらその考え方ってどちらかっていうと個人主義でずっと来てるから、結構そういうのが面白いなと最近思ってるっていう。
はなるほどね。今僕は話しててね、一個ずっと今検索、ずっと検索したんだけど、同じような、多分ね、話というか、サイエントロジーって知ってる？
サイエントロジー、ね、どこだっけ、高田馬場かなんかにさ、新宿と高田馬場、大久保かなんかにあって、
日本、新宿、西武線の裏か
って、そうそうそう、あるんだろ、
あるんだよね、
超怪しいやつあるある、
そうそうそうそう、
うちの会社でもね、女の子を持ってきたよ、怪しいやつが言っちゃいけない、言っちゃいけないそうさ、全部カットします今のところは、全部カットで、サイエントロジーってあるよね、最近目にするよね、
そうそうそうそう、
なんか、学会みたいな雰囲気だけど、うちの会社の女の子が最初ね、そのチラシみたいなものを持ってきたんですよ。話としては何かっていうと、その女の子は比較的、前広の女の子で、合コンに行ったりとか、マチコンに行ったりとか、ナンパをされたりとか、そういったことに対して結構オープンな人なのね。だから最近ナンパされて すごく頭のいい人にナンパされたと。で今度その彼があの入ってるサークルがあるから、うん、おいでよって言われて、うん、その話を聞いたと。そしたらそれがサイエントロジーっていうサークルが団体になって、そこに非常にその、まあ、いわゆるこの社会的地位の高い学歴であるとか、例えば職業だとか、うん、人たちがすごい集まっているところがあるから、うん、自己啓発のために参加 しようかなっていう話をされたんですよ、会社員さんが。それで、なんだなんだと思って知りました。もう僕にとって結構ね、好物の匂いがね。
ここから放送できる。
放送できると思います。
あれね、俺サイエントロジーってさ、あの、なんだろうなって、俺も、うん、ただでもこれラジオで話したんだけど、
うん、
あのサイエントロジーをテーマにしたね、映画がね、うん、1年か2年ぐらい前にアメリカで公開されて、うん、すげえ話題になったって話があって、
う
ん、それがあの、ゴーイングニュークリア
ー。
ほう。ゴーだな、確か。ゴーイングクリアーだ。ゴーイングクリアっていうドキュメンタリー番組で、うん、ドキュメンタリー映画 でそれってのはね、サイエントロジーって何かそもそも知ってる？
ね、うん、多分、うん、あんまりちゃんと知らないと思う。
あ、
うん、俺はもうなんていうの、監督経験でこれだと思ってるものがあるけど。
なんですか？
え？
監督経験、
うん、あーこういうのって昔からあるよねーって
、うん、あのね、
うん、
エル・ロン・ハバードっていう人が創始した、うん、まあ、新宗教なんですよ、
うん、
で、アメリカに本部があって、もともとは自己啓発セミナーだったらしいんだよ、
うん、
で、それが、なんかその、なんていうの、はじめはこれ同じなんだよね、これは科学であるって主張してた、うんうんうん、だけどその自己啓発というのを踏まえてだんだんその宗教として主張するようになったっていうのがあれなんですよ、
うん、
で、そこにね、いっぱい信者がいるわけなんだけど、うん、でその信者の中にはハリウッドで活躍してる役者さんとか、
ね、トム・クルーズとか有名だよね。
そうなんです、うん、それ
が大好きな、
そう、そう、トム・クルーズを
はじめ一応ね、触りは知ってるよ、触りは知ってるよ、
その、うん、そこをはじめとする、うん、あまただる、いろんなね、
うん、
なんつう、まあ本当に他にもなんか、あれだ、リーサル・ウェポンの役者の人、誰だっけ、
リーサルウェポン、
リーサル…
シュワルツネッカー
じゃなくて、いや、名前が忘れてたな、まあ、有名な人がいっぱいいるんですけど、
うん、
で、その中にね、とあるね、うん、監督が、この3…ちょっと待ってね、アレックス・ギムニーさんっていう、
うん、
監督さんがね、まあ、その信者だったんで、でそのね、最高教義ってあるじゃん、いわゆる宗教って、うん、こういう風な形でこの宗教を作られたとか、神は創造されたみたいな、はい、さっきのスパゲティモンスター教みたいなのやつ、
うん、
で、その最高教義って秘密なの。
ほう、あ、オープンじゃないんだ
よ。そう、オープン、
内緒なんだ。
内緒、それはじゃあどうやって知るのって言ったら、そのお布施をして、お布施をして、お布施、お布施、お布施をして、すごい貢献して、お布施して最高位まで行ったら教えてくれるっていう、
こっそり、
こっそり、
そうなんだ、
うん、っていうシステムになって、で、その多分アレックス・ギムニーさんと思うんだけど、その監督がそのそのサイエントロジーにずっとお布施をして最高級まで行ったんだって、
はいはい、
で、ついにその教義を知れる、
おお、パパーン、
パパーって。それどういう教義だったと思う？あのね、
いいのこれ、
これ
放送したら大丈夫だろ、
これね、
お布施しないと教えてくれない
んだけど、それすごい
今日は特別に、
特別に、
はい。
あのですね、ちょっと待ってね、これね、
いい、
はい、ね、7500万年前、
はい、
はい、宇宙は、
はい、
ジヌーという、
はい、
邪悪な帝王に支配されていたんですよ。
ほう、
うん、で、人口が増えすぎたので、
はい、
ジヌーは手下の精神科医を使って、
はい、
人々を睡眠薬で眠らせて、
はい、
冷凍して、
はい、
輸送機で 太古の地球まで運搬して火山の火口に投げ捨てて水爆で爆破して殺した。その人たちの魂はジヌーに洗脳されて地球人類の中に入っている。その洗脳を解くのがサイエントロジーですという教義。
すげえ。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
全然考えたこともなかった。やっぱ、
うん、
あ、頭のいい人が入る宗教は違うな。
違
うね。
うん、で、この競技を知ったこのね監督がなんだこりゃって思って、これはやばいと思って、
うん、
で、脱会して、で、あの、このこの人やばいことになってるぞっていうのを告発したのがそのゴーイングクリアっていう映画なんだよ。
あ、そうなんだ、
うん、で、そのゴーイングクリアっていうのはその競技がやばいってことももちろんなんだけど、それ以上にそのハリウッドにそのサイエントロジーがはびこってるっていうことも言われてるのね。で、そこになるキー人物っていうのがトム・クルーズなんだよ。で、トム・クルーズっていうのはまあ知ってるって思う、結構知ってるんじゃないのかな。
うん、分かんないけど、今普通に多分サイエントロジーっていうと第二検索語で出てくるぐらい
だね。そうだね。トム・クルーズって、まあ、いわゆるそのサイエントロジーの、まあ、なんていうか、なんていうの、あの、な、あの、久本雅美みたいなさ、そういうの広告塔みたいな。
言っていいのかな。やれるんですか。
広告塔になってるわけですよ。で、この人がね、あの、なんだっけ、あの、ニコール・キッドマンと結婚したやつ。
うん、
で、ニコール・キッドマンとなんで別れたのかって話があるんだけど、うん、それはサイエントロジーが仕掛けたからっていうふうなことを告発したのよ。
あー、なんかなんかどんどんどんどんダメな方向に行くような気がするけど、三船美佳的なやつ。
あ、違う違う違う違う。だからこれはなんでかっつったら、うん、サイエントロジーでさっきも言ったんだけど、その自己啓発セミナーからさ、うん、来てるから、そやってることがね、
うん、
そのなんていうかこう精神病というか、
うん、
そんな、なんていうか、精神科医的な感じのことなんだよね、うん、要はその資格もない人たちがそういうふうなことをやってやってるのに近いわけで、だから精神科医学会からはもうそのサイエントロジーはやばいってことで大反対受けてる、
はい、
で実際そのサイエントロジーを受けた人たちがそれでその自殺しちゃったりする事件でも結構頻発してたらしいんだよね。
あ、
でそのトム・クルーズと結婚したニコール・キッドマンの親父さんっていうのが精神科医なの、うん、だからニコール・キッドマンとトム・クルーズが結婚した時に、うん、あのトム・クルーズがもうそのニコール・キッドマンの影響を受けてだんだんサイエントロジーから離れていったらしいんだよ。
あ、
はい、でそれを引っぺがすためにあのトム・クルーズと離婚させて別の人物と結婚させようとしたっていうことを、はい、この脱会した信者が告白したのよ。
あ、
っていうのがあって、
はい、
で、でそのなんだっけ、そのトム・クルーズはでそのなんていうの、あのもうかなり浸水しきっちゃってるらしいんだよね。でかつそのなんだっけ、あのサイエントロジーってなんで力持ってるかって言ったら、そのハリウッドの周りにいっぱい土地が昔はあったわけで、うん、でそこってのはあの昔アメリカが恐慌になった時にこう昔はさ、もう本当は不労者が溜まってるような更地だったわけでね、
うん、
でその時代にブワーッと安く買いいただいて、うん、で今はもうボンボンボンボンリゾートができたりとか、うん、高級住宅地区ができたりしてるのは、うん、全部サイエントロジーのうちになっちゃったりしてるから、うん、すごくこう資金的にも権力があるみたいな形、うん、で、あの、うん、でこれに対してそのゴーイングクリアでその脱会したサイエントロジーの監督とか人たちがこういうことやばいんですよって言うんだけど、サイエントロジーはサイエントロジー側で反応してるわけよ。でそれなんでかって言ったら、その入学会してる時に自分のプライベートとかその、うん、あの全部晒してをやっちゃってるわけだから、個人情報とか全部握られちゃってるから、それでガンガンガンガン反応して、こいつはこんなやばい趣味を持ってるとか、こいつはなんか性的にこういう指向性があるみたいなことで反応されちゃったりして、でなんかこう、しかもトム・クルーズがこんなこと言われたから結構うわーってなんかワイドショーとかそういうので1年くらい前までなんか結構話題になってたみたいな話があるっていう、
まあ、そういう映画ね。
そうそう、
うん、一応あれですけど、
うん、
あの一応日本にはそう一応宗教の自由っていうのは守られてますから、
うん、
別に我々そんな問題じゃないですよ。そういう映画ってことですからね。
、うん、 まあ、日本にどのくらい入り込んでるか知らないけど、
まあ、日本に住んでる人は何を信じたって構わないわけです
から。へーって思ってっすね、うん、なんかね。
でもそれさ、うん、キリスト教原理主義ってあんま関係なくね。
まあ今スパゲッティモンスター教の話が出てきてから、スパゲッティモンスター教の競技のなんかそのすごいぶっ飛んでる度合いが似てんなみたいな。
あの、そうね、サイエントロジーに関してちょっとあんまりそれぐらいしかなくて、うん、たまたまそれがあったからね、うん、あの少し知ったぐらいだけど、うん、まああんまり普段ラジオ時代やってたらもしかね、今まで喋ってたけど全部ボツにしてきた内容だからあんまちょっとこういきなり変な話だったなって感じだから、まあ、そろそろやめない
まあでもちょっと、まあでもさっきのさ、あのスパゲッティモンスター教とか、うん、あとそのこのサイエントロジーの話も、うん、まあちょっと世の中、まあそういう面白い話がね、うん、ちょっとあるなっていうのは、まあ
そう、
ね、うん、うん、まあそんな感じで、
はい、
あ、全然違う話なんだけど、これあのこのブラッドね、うん、あれじゃないですか、これこのさっき言ったあのサシャ・バロー・コーエンさん、これ本当の顔こんな感じなんですよ。
はい、
でこの人2作目も話題になってて、2作目はもっとなんかはちゃめちゃやってるって話なんですよね、うん、でそれがね、このブルーノっていう映画で、
はあ
はあ、これ同じ人物の、
うん、
こういう、
へー、だいぶ印象違うね。
違いますよね、うん、でこのブルーノってのはどういう映画かって言ったら、オーストリアからやってきたゲイのファッションレポーターっていう、
同じじゃん
でやってて、そのゲイパレードとかに、うん、また相方がいて、相方とそのお尻の穴をあの接合したままそのままそこに慣れ込むみたいなことやったりしてるんだけど
何が違う
の。でその中でね、その霊媒師をおちょくるみたいなシーンがあって、うん、その要は霊媒師でさ、私はこうさっきのその降臨してきて、降臨した霊がね、あの例えば私、あのすいません、私亡くなったね、ドイツ人のね、あの、うん、なんとかさん、ダルプさんに会いたいんですって言ったらね、そしたら分かりました、なんとかダルプで久しぶりだなみたいな話をするわけよ、うん、そしたらブルーノが、久しぶりにブルーあのなんとかダルプって、あ、今から愛し合いましょうとか言って、なんかこう、ブルーチューとかで、やめろとか言って嘘じゃんみたいなそういうおちょくり方もしてるっていうちょっとまあ興味がある人は見てもらったら面白いんじゃないですかっていう、まあそんな締めでしたはい、はい、じゃあ以上、はい、ブルーノからなんだいろんな宗教の話になっちゃいましたけどね、はい、まあちょっとどこで使うのを切るか分かんないですけど、まあそんな感じで、
はい、はい、
じゃあ以上お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、
あと一応ラジオ時は特定の宗教を否定するものではありません頼んだほうよろしく。
はい